はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
はい、こんにちはの方もこんばんはの方もいつも聞いていただきありがとうございます。
はい、
ということでですね、4月になって、新しい生活を始める方も多いのかなって思うんですけれども、今日はまたちょっと初心に戻りましてですね、私がなんでいろいろ状態が大切なのかって思った原点に戻ったお話をしていきたいかなと思っています。
いいですね。やっぱりさ、4月始まるとちょっと自分の元のところ、原点っていうところに、さあ初心に帰るぞみたいな気持ちになるもんね。
そうなんですよ。なんで私はこんなに頑張ってこの仕事をしようとしているのかとかね、考えた時に、もう状態、なんでその状態、自分の状態にこんなこだわるようになったのかっていうところの原点がやっぱりあったなーっていうのを最近ね強く思って、なので、ちょっと今日はねしくじりトークにもなるんですけれども。
はい、
お話をしていきたいなと思っています。
あ、いいですね。じゃあ深く聞くのはタイトルコールの後で。
はい、はい、
では行きましょう。
はい、せーの、
踊る内臓マニア。
はい、というわけで私が踊る内臓マニアの梅澤真希子です。
ナビゲーターはフリーアナウンサーの香里です。今動くか動かないかで70代が決まる。人にはご自愛くださいねというくせに、自分では全然ご自愛できていないすべての人に送ります。体のことを考えるポッドキャスト番組スタートです。
はい、はい、ありがとうございます。ことですね、私はとにかくしくじり経験が多いんですね。
そうなんだよね。意外にね。
そうなの、
多いのよ。
で、結構ね、もう太ったって言ったらね、なんかこう、なんていうの、その当時に流行っていた、流行りの方法で、いろんなことをしてきたんですよ。代替の食品だったっていうね、ほにゃららダイエットみたいな、なんか食事と置き換えますとか、なんとか茶とかで、とにかく出しますとか、そんなのもやったりとかしたことあるし、でもまあ、どれもこれも、習慣になんなかったから、一時的にやってみて、すぐ飽きちゃってやめるとかね。
はいはい。
あって、そうだったんですけども、本当に自分で、あ、これは本当に私に合わなかったんだっていうのがね、一個だけあるんですよ。
強く思ったもの、それはなんだ？
それはね、糖質制限なんですよね。はい。
流行ったし、結構やってる人多い。
そうでしょ、で糖質制限、私はちゃんとプログラムでやったんですよ。
プログラム、
そういうね、糖質制限をして、こういうことでちょっと理想の自分に近づきましょうみたいなプログラムがあって、で当時私は別に太ってなかったんですけど、産後もファスティングで元の体重戻ってたので太ってなかったんですけど、ファスティングのちょっとサポートをしているお仕事でしてた時があったんですね。その時やっぱ皆さんの相談事がもうダイエットが一番多かったんですよ。でダイエットわかんないから、ちょうどダイエットの先生がいて、で、あ、もうなんか、この理論、ダイエットの理論を習ったら、もっとお役に立てるかもと思って、参加してみたんですよね。
なるほど。
で、内容がね、別にその糖質制限のプログラムが悪いんではなくて、私に合わなかったっていう話なんですよ。これ本当に。これ何回も言うんですけど、私には合わなかったんですけども、はい、そのプログラムで私、お米とか、パスタとか、もううどんそばもちろん、もう炭水化物、すべてやめてたんですよ。
うわー、結構ハードね。
そうだって毎日何食べたか書かなくちゃいけなくって、でもうだからもう一切取らなくていいぐらいに言われたので、そうなんだと思ってその通りに書いて、だからお豆とか、もうとにかくタンパク質を取れっていう感じだったので、お豆とかお魚とかあと野菜とか、ばっか食べてたんですよね で、その時お肉もあんまりって言われてたんで、腸内環境を荒らすって言われて、お肉もそんな食べなかったのかな、
うんうんうん、
で、まあ一瞬痩せるんですよ、うん、そりゃそうですよね、
食べてないもんね
そうそうそうそう一瞬痩せるんだけど、それがなんて言うんだろう、綺麗に痩せるというよりかは元気がなくなってきて、どんどんどんどんこう、うん、体調が悪くなる痩せ方だったんですよ、私にとっては
それ全然栄養失調的な感じじゃない？
そうだんだんね、今思えばなんだけど、その時はあ、痩せてきた、なんか痩せるってちょっと嬉しいじゃないですか、いつも、
うん、嬉しい、
だからあ、痩せてきた、嬉しいって思って、それであ、こういう感じなんだなぐらいに思ってたんですよ。でも、もうその炭水化物はダメだっていうのだけ頭にこびりついちゃって、
うん、
もうプログラムが終わっても全然食べれなくなっちゃったの。
あら、そうだったのね。
そうで、結局、うん、でも結局痩せたって言ってもそんなになんか劇的に変化するほど痩せなくって、
うんうんうん、
結果もあれって感じだったんだけど、うん、なんかその食べちゃいけない炭水化物っていうのだけ残っちゃったから、その後もずっと豆とか魚を食べる生活をずっとしてたわけ、
うんうんうん、
そしたらね、どんどんどんどん怒りっぽくなっていっちゃって、落ち込みやすくなっちゃったりとか、
あら、
なんか それがでもまさかさ、お米とか食べてないせいと思わないじゃん、
うんうんうんうん、
だから、うん、なんか年のせいかなって思うでしょ、なんか更年期かしらと思ってイライラするわ、もうなんか本当に嫌だと思って、うん、でね、何よりも疲れやすいのがやっぱ年かなって思うじゃん、
当てはまるよね、更年期にね、
当てはまっちゃうじゃん、もうなんか年齢的にもだしさ、
うんうん、
なんだよって思いながら、でも本当にね、なんかね、生きててつまんないみたいな、
いやー、気力まで失われてた感じ、
そう、何もしたくないみたいな感じになっちゃったんだよね、
うーん、
あれが本当につらかったんだけど、まさかそのご飯のせいと思ってなかったから、
うんうんうんうん、
ずっと年齢かと思ってたんですよ、
うんうんうん、なんで気づけたの？
それはね、やっぱね、勉強してって、で、でもそれでもね、やっぱ何年ぐらいだろう、ほんと3年とかそういうレベルで食べてなかった。
わー、だいぶ食べてない。
そう。そしたら、その、全然関係ないまた本を見つけまして、まあ、それが糖質はやっぱ必要だっていう。本だったんですよね、
うんうん、
でそこの本にもしかして糖質制限したりオメガ3を、ね、たくさん取ったりとかいろんなことをしても不調だっていう人いませんかって書いてあって、読んだって思ったの
私
私ってすっごい気を使ってたようだけど、自分に合わない方法で気を使ってたんだけど、外の情報の方に重きを置いてしまったせいで、自分の体の声を聞けなかったの。
ああ、本当は辛いのに、違う違う、これは違う違うってね。
そうそう、まさかご飯でこんなにみたいな。で、そこからちょっとずつね、まあ、糖質を取るんだけど、全然ね、お米とかだと眠くなっちゃったりするわけ。
あら。
だから多分もう消化が大変でそっちにエネルギー取られちゃうイメージ。
あ、なるほどなるほど。
そうで、まあ、またそのね、いろんな本読んだらやっぱりずっと糖質制限してた人は糖をこうね使う力が落ちちゃってるから、うんうんうん、っていうことで、でまずはじゃあ蜂蜜からってなって、
うん、お
お、うん、それで私は蜂蜜を今熊のプーさんのように食べてるんですけど、
それがきっかけだったんですね。
そう、そこでそれがきっかけだから、本当に3年4年ぐらいはご飯とか食べるときはちょっと罪悪感みたいな。
わあ、全然食事も楽しくないよね。
そうだし、外食に行ったら夜は食べないとか、だけどどんどん太っていくみたいな。そうだって、その糖質制限した後に私20キロ太ってるんでね。もうナイスリバウンドみたいになってるんだけど、もう食べなくても全然痩せなくなってたんだけど、でもさ、 どっちかっていうとその痩せる痩せないもすごい大事なんだけど、元気が出る出ないってすごい大事で、
はい、
自分が元気が出なくてやる気がないだけで、もう本当に人に八つ当たりをする、イライラする、怒りっぽくなる、全部つまんない、一日全部もやがかかって、こんな、なんかもう本当つまんねっていう風になるでしょ？だから、一番の一番、やっぱ自分を元気に、心の底からパワーがもうふわって溢れるぐらい元気にっていう状態に持っていくためにはって、
はい、
すごい自分を観察しながら蜂蜜を食べ始めたわけ。
ちゃんと見て足りないのはこれだと思って蜂蜜に行き着いたわけね。
そうなんですよ。
素晴らしい。
でね、やっぱしばらく続けてて、でもやっぱ途中飽きるじゃん。
うん。
飽きてやめた時期とかあるの。すっごいわかりやすくて、やめるとね、数日すると夕方眠くなっちゃったりとかするの。
そんなになるもの？
そう。多分私がすんごい観察してるから気づくんだけどね。
あ、そっか。
そうそう、だから普段別に気にしてなかったら今日疲れてんなぐらいしか思わないんだけど、自分で日々ちょっと食べてみたけどどうかなとか、抜いてみたらどうかなとか、いろいろやってるから気づくんだけど、で蜂蜜食べて寝ると、あの朝まで眠れるなとか、
すごい、そうい
ろいろ、もういろいろ実験をして、結果私蜂蜜食べてたら元気だなって思った。で多分これから先お米とか食べてもだんだんだんだん代謝できる体になるんだろうなっていう感じがする。
へえ、それは体からそういうのが感じられるんだ。
そう、なんかね、調子がいい時の自分の状態を覚えておくといいよ。
お
ー、私は例えば家事をやってて、どんどんはかどっちゃう時とかあるじゃない？
あるある。
もうすごいしなくていいのにしちゃうぐらい。
わかる。もう止まらないって感じでしょ。
そうそうそうそう、
あっちもやろう、こっちもやろうみたいな日。
そうそう。ある。あと子供からの無茶ぶりとかに応えられたりとかね。モノマネやってとかもできたりとか。この調子が悪いとさ、そう、調子が悪いと、うるさいな、めんどくさいな、今これやってんだよってなっちゃうところが、なんかすごい、モノマネとかできちゃったりとかね。しちゃうわけ。
うんうんうん、
だからその時、あ、私元気で人の要求に応える余裕があるなとか、
うんうんうん
うん、その感じを覚えておいて、じゃあ私何をしたからこの結果来てんのかなって考える。原因と結果の法則ね。
なるほど。
そう、そうすると、あ、私ちゃんと今日ご飯も食べたし、ちゃんと食べたし、蜂蜜も、まあ私の場合は今蜂蜜ね、だけど他の人は他の人でいろいろあると思うのね。
うんうん、
だからそう、私は糖質制限っていうのが合わなかったっていうのを無視し続けたという経験から、自分の調子を自分で観察するっていうのの大切さをめちゃくちゃ味わったわけですよ。
なるほど、うんうん、
だからただでは起きないよね。
さすがだね。
そう、
マニアだね。
そうなんです。なので本当に今日はね、しくじり、まあその本当に合う人もいるかもしれないけど、私には合わなかったっていう、その方法が合わなかっただけで、全然悪口ではないです。
うん。
うん。ただ私には合わなかったので、うん、一番の反省点は自分が気づいてあげれなかったこと。
うん。うん。
だから調子がいい時の状態がめちゃくちゃ大事。
うん。
で、それは、例えば今日の朝の調子は昨日の夜の自分が作ってたりとか、そうじゃないですか。
そうですね。
そう。だから、この調子がいいとき、私は何をしたら調子良くなるのかなっていうので、体をもてなしてあげるっていうのが大事かなって思いました。
はい。というしくじりからの学びを教えていただいて、はい、私もじゃあしっかりと観察ね、はい、しようかなと思います。
はい。
あ、さあ、ということでね、今日もね、本当にもう内臓マニア、マキコさんによる、マニアのお話を聞かせていただきましてもありがとうございました。概要欄のね、リンクにある LINE 公式アカウント、おなかスマイルにご登録をいただきますと、マキコさんが毎日オンラインで開催している朝の習慣化骨格リセット体操会に無料で5日間体験参加することができます。はい。ぜひね、こちらにも皆さん参加していただきたいと思います。
はい。お待ちしております。よろしくお願いします。
はい。それでは今週も皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
番組をフォローして来週も聞いてね。バイバーイ。
バイバーイ。